ただいま4月28日夜8時、マジックワンズプレゼンツ、開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーは、ヨハン&アクア&クレールでお届けいたします。ということで、こんばんは。
こんばんは。
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 はい、ということで、4月新年度1回目ということでですね、はい、まあ、銀行もね、名前が変わったりとか、ね、UFJ 銀行、東京がなくなったりとかですよ。そういうことですよ。
はい。は
いろんなことが変わるという節目がね。
はい。
はい、あってですね。そんな、新年度の1回目と、いうことで、アクアさん。
ヒューヒュー。
はい。
そうそうそう。気合入ってる？
気合ですか？入ってまーす。
めっちゃ感じるわ。
でしょう。でしょうと思う。
はい。ということで、まあ、4月からね、アクアくんとクレイちゃんは、社会人と、まあ、学校ね、卒業し、社会人となってですね、気合が入っていると。まあ、はい。
はい。
でしょう。はい。
マックスですね。
はい。
はい。
ありがとう。まあ、まあ、アルバイトの延長でね、まあ、そんな感じで、まあ、一緒にやっていこうか、みたいな感じなんですが、まあ、頑張ってほしいな、ということですよ。おっちゃんはそう思いますよ。で、おっちゃん昨日誕生日やって。
おめでとうございます。
39になったわ。言うて、はい、そうなんですよ。ね、このラジオもですね、まあ、丸11年ね、させていただいて、12年目ということなんですけれども、本当にね、長いことさせていただいておりながらですね、もう全然喋りが上手くならないというね、もうこれはもうこれでいこうと僕は思ってますけれども、はい。何これ？
いや、そうなのか。
12年間でしたっけ？
12年目に入って、まあ、丸11年、12年目ということですね。
それだけの間ずっと聞いてくれて、
はい、
39歳的にサンキュー。
うん。
で、
うん。
いう流れにしましょう。
そうですね。ほんまありがたいですね。はい。お後がよろしいようで。ということで、まあそんな感じですね。今年度もね、やっていきたいと思います。どうぞ皆さんもよろしくお願いいたします。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアとクレールの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアとクレールの朗読によって皆さんに開運していただくコーナーとなっております。朗読の原稿はアクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか？
はい、今月から、
はい、
アクアとクレールが新入社員として働いてるわけですが、
はい、
僕が社会人学生の時に社会人に抱いてたイメージっていうのが、
はい、
人前でプレゼンをする、
はい、
ホワイトボードとかプロジェクターとかで何かしら一生懸命アピールするっていうのがすごいイメージがあって、
はい、
今日はプレゼンのお話を書いてみました。
はい、
そうなんですね。
、はい、
ちょっと違うかなというところも多いけども。じゃあそういう気持ちで読ませていただきますね。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
まあ朗読の原稿書きでそれの練習をしている限りでは兄の意図は全く読めなかった。
最初の感じからちょっと会社のプレゼンの雰囲気は出てないとは思いますけど、でもまあ、はい、
そんなつもりで
プレゼンには違いないと思うので。
あ、そうなんですね。わかりました。じゃあ相手に強くアピールできるようにですね、しっかりと読んでほしいと思います。お願いします。
奇跡の弁当箱。
奇跡の弁当箱はいかがですか？
奇跡、面白そうですね。どういうところが奇跡なんですか？
奇跡のリンゴ、奇跡の水など、世の中奇跡と名のつくものはたくさんあります。しかし奇跡の弁当箱は現時点で存在しません。 Google で調べたら一致はありませんと出たので間違いないはず。この弁当箱は広大なインターネットオーシャンに存在しない奇跡的な名前を手に入れることができた。そういう意味で奇跡なのです。
ん？要するに奇跡的なネーミングができたってこと？そんでその弁当箱は まだそれしかアピールポイントがないってことですか？
あとは中身は常温で1ヶ月経っても食べられるという点も知っていただきたいですね。そこそこ保存が効きます。
プレゼン下手すぎか。中身が1ヶ月も持つなんてすごいじゃないですか。これからは保存の長さの方を奇跡とそう呼びませんか？その方がみんな名前の由来に納得すると思いますよ。
いやー、それは我々ダダ族にとって大きな感動はないのです。あなた見たところ外部の方ですね。あなた方の弁当のイメージは分かりませんが、我々にとって弁当は干し柿を詰めたものです。1ヶ月持つことを奇跡と呼ぶなんて恥ずかしくてとても。
なるほど、これは失礼しました。ところで集落に干し柿しかないダダ族の方々にぜひお試しいただきたい商品があります。米です。これを水に浸して加熱すると、ほら見てください、粒が大きくなります。これをあなたのその奇跡の弁当箱に入れたとして、常温なら1週間と持たないでしょう。
プレゼン下手すぎか。
はい、まあダダ族にホワイトボードがあるのかどうかっていうところかなとは思うんですが、
最初に、
はい、
いかがですかって声かけから始まるんで、ちょっとイメージが違うなとは思ったん
ですけど、会議室でのスタートではない感じですかね。はい、わかりました。それでは当番組プロデューサー流れさんにコメントをお願いしたいと思います。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
今日は大丈夫です。
はい、今月は、はい、先月はちょっとねお花見の後ということで
羽目外しましたね。はい、今日 あのテーマなんですけども、はい、プレゼンっていうのをですね、実際にやったことはありますか？
ないです。
ないですか？あんな感じじゃないんですよ、実際は。
はい。
はい、まあ、いろんな企業がありますけども、まあ、テレビで見るね、イメージが、まあ、大体強いと思いますけども、まあね、意見がね、こう、ポンポンと出るというより、淡々と前で、プレゼンこう、喋ってるみたいな。もうほとんどそうなんです。
はい、
で、意見言うたらね、なんかやられるんちゃうかというような雰囲気が出てますから、あんまり反対意見とかそういうのは言わないというのが日本の企業ですね。外国は違いますよ。で、まあ今の話ですけども、まあやり取りは聞いてたら、まあ通常のまあなんていうのかな、特徴がこうまあ出てるというか、普通に、アクアらしい声と、それが普通の声なんかなと思った、うん、初めてね。担当は、まあ、これよりもそうですね、なんか素の声でやってたんで、特にその声色を変えてとか音色を変えてという感じはなかったんで、これが、その2人なんかなと思いました。はい、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そう、まあ、僕も個人的に言うならば米です。もう間が良かったなと。
そうなんですよ。
ちょっとね、はい、
まあその原稿もそう読んでほしいなと思って書いてはいるんですけど、はい、その意図を汲み取ってもらえたのは良かったなと思いましたね。
さすが社会人やるじゃないですか。
やった。
はい
はい
はい、そんな感じですね。まあ今後も朗読読みを推奨していっていただきたいと思っております。ということで、アクアとクレールの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト。このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーとなっております。ということで、来月5月なんですけれども、旧暦での言い方はさつきという名前でね、人の名前とかにも使われたりとかですね、はい、言いますが、このさつきの、語源というかですね、言われはさなえつきというね、田植えをする季節ということで、早い苗、芽出しをしたですね、稲ですね、そういうものからですね、さなえというところから、さなえつきからさつきに変化していったというような言われがあります。そしてですね、まあ、その、さなえというような名前があったりとか、あとはね、 名字でさつきさんとかですねもありますし、まあ、そのような感じでですね、女性との縁の深いところがあります。というのも昔の日本では田植えは女性の仕事とされておりました。そういうところから、女性にまつわる名前とつながっていたりとかですね、またその田植えというのは非常に神聖な行事でございまして、一年のね、豊作のね、祈願する一番の、まあ、一番スタートのね作業でございますので、その田植えの前の晩にですね、ちょっと一つの建物の中にこもってですね、こう心身を清めて間を払ってですね、まあ、そういう清い体でもって、田植えを始めるというような、儀式があってですね、それが今の、端午の節句の、流れになっているという説もあります。ですのでまあ、今男の子のね、節句なんですになっているんですけれども、これは3月3日のひな祭りと対応して、できたことでございまして、それとは別のルーツでですね、5月5日をその忌みごもりの日ということでですね、女性のイベントとしていたというような流れがあって、まあ、3月3日のひな祭りがどんどんメジャーになっていくにつれて、徐々に対応する形で男の子の節句になっていったというような流れがあります。ですので、まあ、もともとはね、女性がメインだった流れから、まあ、子供の日ということで男女をね、両方ですね、のね、まあ、担当するというか、男の子がメインですけれども、まあ、子供の日ということで、一つにくくっているのは、まあ、そういう流れからくれば正当なものであるのかなと思います。そしてですね、もう一つ、5月にはですね、ルーツがありましてですね、昔の中国、特にですね、この王朝ができるような中央新部はですね、梅雨が来ないんですね。中国の、今でいう福建省とか、南東にあたる部分は、梅雨っていうのがありまして、まあ、稲作もその辺から伝わったとは言われてるんですけれども、稲作がメインでない地域というのもありまして、そういうところは梅雨がないので、梅雨が来る地域よりもその暑くなるのが早いんですね。日本は梅雨明けからどんどん、あ、真夏だなということにはなるんですけれども、これ梅雨がないと、もう5月、もう6月でも十分こう、もうものすごい暑さになっているということでですね、まあ、その暑さが始まる5月というものは、まあ、そのね、もうこう、病が流行るというか、食べ物が腐るとかですね、かびるとか、虫が湧くとか、まあそういうね、傷口も産んでくるとかね、そういう被害がね、非常にこう出始める季節と、月、5月がそういう出始める季節ということで、割とこう、忌み嫌われているような背景もあったりしまして、そしてその、まあ、新緑の季節ではありますので、まあ、それに対応して、薬草摘みの、イベントであったりとか、勝負の湯に浸かるというのも、その薬草摘みから心身を清めるというところにつながってきて、今の端午の節句、そして、勝負の湯に浸かるというようなところですね、その辺につながってくるということですね。まあ、ちまきとかですね、あゆこ、かしわ餅とかいう葉っぱに包むというのも、まあ、もともとはその、虫から守る、腐りにくくするみたいなところが、まあ、ポイントでですね、そこから、まあ、葉っぱの風味も楽しむというところにつながってくるわけなんですけれども、まあ、その辺のところの背景も分かっていながら食べ物を楽しんでいただくと、より味わい深いものになるのかなと思います。またですね、こうかしわの葉っぱっていうのはこのね、落ちる前に次の葉っぱがこう出てくるみたいなのがありましてで、ね、すいません。そういうところから、まあ、代々、栄えると、途絶えないというようなところが、だからですね、まあ、縁起のいい食べ物というルーツがありますので、まあ、5月5日ね、ちまきとかですね、かしわ餅を食べて、勝負の湯に浸かるみたいな、まあ、伝統的なことをね、一通りさらっておくと、まあ、その、良い気をいただけるということでですね。で、あとはその、もともとのその5月がちょっとね、嫌われてたようなところの、この厄払いも兼ねているというところが、まあ、5月の非常に大きな イベントになりますということですね。そしてですね、世界的に5月というのはもう一つ大きな意味のある月になりましてですね、それは5月の満月というのが、あの仏様の誕生日であるという説がありましてですね、その日を植え咲く満月と言ってですね、お祝いするというようなところがあります。今年で言うと5月29日の火曜日がその植え咲く満月になります。でこれは主に、南伝仏教ですね、東南アジア、インド、まあ、インド発祥なんですが、東南アジアの方面に広がっていった仏教の方で言い伝えられている、仏様のお誕生日で、そこが、まあ、チベットとか中国ルーツでですね、伝わっているこの北伝仏教という、まあ、我々が普段ね、馴染みのあるお寺さんとかは、4月の8日が花祭りで仏様の誕生日ということで4月8日を祝うわけなんですけれども、南伝仏教の方では5月の満月というところで、祝うということですね。で、その4月の8日の花祭りというのも、今我々はね、今のカレンダーで4月の8日を祝ってますが、これも当然ね、仏様の時代の話ですので、旧暦での、4月8日という考え方が正しい考え方になるんですけれども、その旧暦での4月8日が、5月の、今年で言うと5月22日の火曜日なんですね。これが旧暦の4月8日になりまして、まあ、仏様が生まれた日とされる日ですね。で、南伝仏教の方での仏様が生まれた日とされる日が5月29日と、北伝では5月22、南伝では5月29ということで、これは、まあ、結構ここまで、2つの説が1週間、しか変わらないというのは結構珍しいんですね。もうちょっと普段は離れてるんですが、まあ、この辺りの日に生まれたんだろうなというのがよくわかるということですね。そしてまあ仏様っていうのは、偉大な、ね、方というされております、まあ、悟りを開いたとかで、まあ、世界中にですね、いろんな、ね、宗教があり、指導者がいてとか、ね、立派な人が立派なことを説いているわけなんですけれども、例えばこう、西洋とかですね、アメリカとかのそのいろんなね人に生き方のメッセージを伝えるような立場の方っていうのは、キリスト教徒の方が多いんですけれども、そのキリストの教えだけでなくですね、仏の教えというのもその仏教徒にはならないんですが、まあ、仏教って宗教というよりは割と哲学の要素が割と強くてですね、まあ、仏教哲学を取り入れて、まあ、非常に素晴らしい考え方だというところで、キリスト教の牧師さんもその生き方を説く、道徳を説く中でですね、仏様のメッセージっていうのを、まあ、織り交ぜながらと言いますかね、伝えているというようなところがあります。また最先端のね、物理学者の方とかでもですね、その現代のこの量子力学とか言われるね、そういう学問と仏様の教えがこう矛盾しないというところでですね、そういう観点から、哲学的な観点から、仏の教えをね、最先端の物理学者の方も説くようなところがあったりとか、日本ももともとは、天皇を中心とするですね、神道のみの、宗教観だったんですけれども、まあ、その中でですね、聖徳太子が、遣唐使が持ち帰ってきたですね、仏の教えをね、素晴らしいというところでですね、神道の国に、仏教の教えも、一緒にですね、伝えることができて、これももともとはね、仏教と分けるようなことはなくてですね、まあ、神も仏も同じような形で拝むというかですね、まあ、神仏集合というような文化がもともとあったんですけれども、まあ、明治時代の頃に、まあ、これは一度きっちりと分けようということで神社とお寺が分かれていったというのが、まあ、ここ100年ぐらいの流れではあるんですが、まあ、その前とかはもう本当にね、分けることなく一緒にですね、拝んでいたというようなですね、まあ、その、なんというのね、こう、親和性が高いというか、いろんな考え方と、バトルにならないというか、まあ、真理を説いているということなんでしょう。科学とも他の、ね、教えとも矛盾しないというような、まあ、その辺のことをね、流れをね、生んだ方が生まれた日ということで、まあ、尊ぶと ということですね。まあそういう日が、月がですね、5月にあってですね、北伝仏教の花祭りというのの旧暦が5月の22日であったりですね、南伝仏教のね、仏様が生まれたとされる満月の日が5月の29日ということでですね、この辺をですね、まあ一つね、こう手を合わせるというかですね、まあおめでとうございますという気持ちで、ちょっと敬虔な気持ちでね、普段のこう俗世にまみれたこう心持ちではなく、ちょっと敬虔な気持ちになるような気持ちで、過ごしていただければ、より良い5月になり、さらにより良いね、今年、1年人生につながっていくのではないかと思います。ということで、その辺を意識していただいて、次の5月を過ごしていただきたいと思います。ということで、月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。月占いのコーナー、はい、このコーナーは、来月、新月から、5月の1ヶ月間の間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。1月生まれの方の運勢でございます。
1月生まれの人、仕事運勉強運が三角、恋愛運健康運が丸、金運が二重丸です。
はい、1月生まれの方はですね、渋滞に巻き込まれたようにですね、なかなか動くに動けない時になってしまいます。そういうとね、立ち止まっている時にですね、自分を磨くということを心がけてください。
はい、立ち止まっている時間を有効活用しましょう。
2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、2月生まれの方はですね、自信過剰になってしまって、撤退することを忘れてしまう時になってしまいます。進みすぎるというのはね、怪我のもとにもなりますので、その一歩手前で止まるように心がけることが開運のポイントになります。
ブレーキに手をかけて着実に進みましょう。
3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方はですね、まあ大失敗もなければ大成功もないような、まあ中くらいの時になります。こういう時はですね、もう前に毎日と出過ぎることなく、欲を、節制するような心がけが開運のポイントになります。
堅実に頑張りましょう。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、4月生まれの方はですね、自分に厳しく、人に厳しくね、こう正しくあろうとする姿勢がちょっと厳しくなりすぎて、トラブルが起きてしまいやすい時になってしまいます。こういうのもね、ほどほどのところで止めるのが、開運のポイントになります。
寛容に、心に余裕を持って人と接しましょう。
5月生まれの人、金運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、5月の方はですね、まあ、4月の方と似てるんですが、ちょっと違う角度からのこう切り口というか、こう節度を持つことを大切にするべき時になります。ただ、行き過ぎるとこれも行き過ぎるとダメなので、ほどほどにするところが開運のポイントになっております。
はい、焦りを持たずにのんびり前行きましょう。
6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、過去に損した部分が得となって帰ってくる時となります、ね、損して得を取るような時ですね。そして仲間とは、ね、この損得を超えたより良い関係を築いていくというところが開運のポイントになります。
思いやり合えるような素敵な関係を作ってください。
7月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、一度決めた方針を変えてはいけない時になります。勇気を持った行動や正義を貫く姿勢を持つことが開運のポイントになります。
初志貫徹の精神で心を強く保ちましょう。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方は一難去ってまた一難の時になります。勉強とかですね、精神の修行には良い時になりますので、この時期にきっちりと自分を鍛えて磨いていくことが開運のポイントになります。
踏ん張れば必ず成果がついてきます。
9月生まれの人、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が二重丸です。
はい、9月生まれの方はですね、平和で全てのことが順調な時になります。ただしですね、感謝や初心を忘れず、謙虚な姿勢が大切になります。それが開運のポイントです。
はい、器の大きい人間になりましょう。
10月生まれの人、 仕事運、勉強運、金運が三角、恋愛運、健康運が丸です。
はい、身近なものとかね、目先のこう興味が引くものにね、気を取られてしまって失敗しやすい時になってしまいます。将来のビジョンをしっかりと持つことが開運のポイントになります。
先を見据えた行動はいいことづくめです。
11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、11月生まれの方はですね、物事を深く洞察するべき時になります。過去をね、反省、しっかりと反省してですね、それを改めて精進していくことが開運のポイントになります。
同じ失敗を繰り返さないようにしましょう。
12月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、12月生まれの方は、一度失敗して復活、立ち上がる時ですね。実力のある人ならば、やっと日の目を見る時が来たということでですね、まあ、リベンジとかですね、まあ、再挑戦をすることが開運のポイントになります。ということで、1月から12月の方まで、行ったわけですが、まあ、トータルすると、まあ、全体的に言えることは、まあ、何でもね、極端に走りすぎると、ちょっとね、バランスを崩して失敗しやすいというところがありますので、ね、もうバランス感覚をね、上手に保つというところですね。まあ、水気を過ぎれば、まあ、魚が済まずみたいなところもありますのでね、ちょっとした、まあ、水濁合わせ持つというかですね、そういう考え方、姿勢も大事かなと、ね、自分に厳しく、人に厳しくよりかは、まあ、自分に厳しく、人に優しくぐらいの感覚ですね、その辺を持ってですね、まあ、5月を乗り切っていただきたいということですね。またね、5月は5月病とかね、そういうのが、まあ、勢いがちょっと途切れる時になってしまいますね。で、その次の6月は、1年の折り返しのね、季節になりますのでですね、このね、6月をね、いい折り返しで、後半、下半期をね、迎えるようになるためには、この5月をね、いかに上手に過ごすかというところがポイントになってくると思いますので、今のね、占いのようなところを参考にしてですね、大切に5月を過ごしていただきたいと思います。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーは、マジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は5月26日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。